こんばんは、ゆうこです。現在コラボ企画を開催中です。年末までに今年の思い出作りにやってもいいかなと思う人はぜひご連絡ください。今夜のゲストは愛子さんです。
はい、では今夜は愛子さんと一緒にお話ししていきたいと思います。愛子さん、よろしくお願いします。
ゆうこさん、よろしくお願いします。
はい、じゃあ最初は簡単に自己紹介から、始めていきます。じゃあ私の方から、読書ラジオをしてます、ゆうこと言います。スタイフはもうすぐ2年になるかなと思うんですけれども、読んだ本の感想配信だとか、あとは仕事の話、時々プライベートな話をしながら、スタイフでつながった方と、楽しくスタイフ生活をしているという感じです。はい、簡単ですがよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあ、はい、私は愛子と言いまして、愛子スタイルという、ブランドを運営しています。主に、ライダースのキーホルダーを制作して販売しています。このスタイフでは、日々ね、思ったことなどを配信しています。以上です。
はい。今回愛子さんからレターいただいて、なんですけど、本当に私たち初めまして同士というか。
そうですね。
レターを送ろうと思った時のなんかきっかけというか、なんでそんな風に思ったのかみたいなとこちょっと聞いてみてもいいですか。
はい、私ゆうこさんはちょっといつっていうのは忘れちゃったんですけど、
はい、
フォローをさせていただいていて、はい、それね、でもあまりね聞いてなかったんですね。で、でもですね、今年、そうですね、春ぐらいかな、ライブ配信をされてるのをちょっと潜って聞いてたことがあってですね、
はい、
その時になんかすごくね、そのリスナーさんとそのたわいない話をねされてるんですけど、
はい、
なんかとてもね聞き心地がいいというか、多分その話の内容っていうのは、あまりねそのリスナーさんとの会話なのでわからないんですけど、なんかいいなって思ったんですね、その時に。その収録というか配信されてるのとは違って、そのライブ配信のゆうこさんのその語り口調というかね、がとてもなんかいいなと思って、で、たまにですけどそのライブ配信をちょっと潜ってね聞いてることがあったんですけど、で、その最近ね、そのゆうこさんの、 その配信で、誰でもいいからというかね、そのコラボ配信を、コラボ収録 やりませんかっていうその文字がね、すごくなんか私の目に飛び込んできて、もうね、直感でやってみたいって思ったんですよね。あまりそのゆうこさんのことは知らないんですけど、なんかせっかくね、なんかそういう問いかけがちょっとたまたまですけど目に入ってきたので、なんかやりたいって思ったんですよ。それがきっかけですね。
いやー、そうなんですね、ありがとうございます。なんかいいなってもらってもらえる思ってもらえるのはめっちゃ嬉しいですね。
なんか特にこれってなんかね理由ってないんですけども、直感でいいなって思ってで声をかけさせてもらったんですけど、
いや嬉しいな、ありがとうございます。
いえいえ。
あとはなんかレターいただいた時にね、 すごく印象的だなと思ったのが、
うん、
愛子さん自身のことを知らない人と話してみることで、
うんうんうん、
なんかまた自分を発見したいみたいな、
そうですね、
ね、こともおっしゃってて、うんうん、それがね、私すごく印象的で、はい、だから今日お話しするまで愛子さんの何ていうんですか、予備知識入れないようにしようと思って。
なるほど。私逆に入れましたよ。
本当ですか。
はい。
はい。なんか予備知識なく、こう、まっさらな気持ちで愛子さんと話して、
なるほど。
はい。なんか受け取っていただけるものがあればいいなという思いです。
はい、楽しみです。
なんか直感で、
うん、
ね、誰でもいいからって書いてあったのに、直感で思って行動されるみたいなことってなかなかみんなが普通にできることじゃないっていうか、私ならちょっとできないなって思ってしまうようなことなんですけど、愛子さん割と直感から即行動みたいなこと普段からよくされるんですか？
それが以前は全くできない人だったんですけど、本当最近ですね。
以前
やりたいと思ったらやらずにはいられないという、なんかやるまで気になってしまって、
はい、
まあ、直感でやりたいって思ってるんだったら絶対やった方がいいってなんか思って最近はね、
はい、
思うようになって、
はい、
なので割とすぐ行動できるようになりましたね最近
は。なんかあったんですかね、その変化つながるような出来事みたいな。
そうですね、多分めちゃくちゃ勇気を出してその一歩を踏み出すことしかね、
はい、
ことしかっていうか以前はそういう感じだったんです。もう何日も考えてとか何週間も考えてやるっていうのを決めてたんですけど、
はい、
それってなんか時間がもったいないじゃないですか。
もったいないですよね。
迷ってる時間がもったいないじゃないです
か。
なんかそれに気づいちゃったんですよね。どうせまあやるんだったら、
はい、
さっさと やってしまった方がその結果が分かるじゃないですか、
うんうんうん、
どうだったかっていう結果がね、
はいはい、
うん、それをやらずにああかのこうかなって考えてる時間がもったいないって思っちゃったんですよね。
そうやって行動してみたことってなんかたくさんあったりするんですか？
直感でですか？
うん、
いや最近はめちゃくちゃありますね。なんかどっか行きたいとかね、この人に会いたいとか、
行きたい会いたい、
うんうん、予約をするとかね、
はいはいはい、
アポを取ってみるとかね、
うんうん、
そういうのはもう結構すぐやってますね。
やってみたらどうでした？
そうですね、やりすぎて疲れちゃうってことはありますけど本当にね、
うんうん
うん、でもすぐ結果がわかるじゃないですか、やるって。それがダメだったかとか、やっぱり行かなきゃよかったとかね、
うんうん、
そういう結果がわかるじゃないですか、
うんうん、
なのでまあ結果、どれも正解というかね。ダメじゃないというか。
はい。
はい、
あ、それ。
後悔はないというか。
なるほど、なるほど。
うん、
愛子さんの中では、行動して結果が分かること がもう自分としては OK みたいな。
そうですね、そうですね。
へえ、いやそれすごいですね。私の話で恐縮なんですけど、うん、私は結果見るの怖いなって思うことありますね。
なるほど。
はい。
見たくないから、見たくないからというか、
うんうん、
知りたくないってなるんですかね。
ありますね。見たくない、知りたくない、うん、まだ結果が出るまであがきたいみたいな、考えたいとか。
過程を楽しみたいんですかね、じゃあ。
家庭、あ、でもね、あながち楽しいばかりでもなかったりする。
あ、まあまあそうですよね。
じゃないですか。うん、なんかね、そう、ささっといけない自分がいるなっていうのは結構よく感じる部分ですね。
うん。
だからね、さっきから結構結果が、わかるじゃないですかっていうのが愛子さんの口から結構出るから、あ、それが行動する理由なんだと思って、私は逆だから、あ、面白いなって思って聞
いてます。え、面白いですねそれね。
ねえ、うん、それは結構なんて言うんでしょう、愛子さんならではの部分だったりしませんかね。と
ですかね、
うん、統計取ってないからわかんないですけど、うん、う
ん、なんか私具体的な数字とかが好きで、数字ってもうそのそれ見るだけでわかるじゃないですか、う
ん、はい、
わかります、なんか、
うんうんうんうん、
例えば値段だったり、
はい、
うん、自分が歩いた歩数だったり、
はいはい、
全部数字でもう一瞬でわかるじゃないですか。その、うん、それだけのその例えば歩いた歩数がこれだけだっていうのがわかる。
うんうん、
なんかその数字が私好きなのかもしれないですね。だからそれと一緒というか、何かその。
いや、そうですよね。
結果っていうのが、うん、これだっていう、その、
うんうんうん、
証明になるというかね。
はいはいはい。
行動したことに対する証明。だからすごく数字を私気にしちゃいますね、逆に。
あ、
例えば、あの、相手の年齢とかね。
年齢ですか。
すぐ私聞いちゃいますよ。
ああ
、いくつなんですかとかね。
あ、言いましょうか。
いいんですか。公表してなかったらあれですよ。
あ、全然、あの、私41歳ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
私も言った方がいいですかね。
いや、どっちでもいいですよ。
私今月でね、50です。
あ、じゃあ、あの、お姉さんでした。
だいぶお姉さんでしたね。
ちょっとそれってあの、うん、あの外れてたら申し訳ないんですけど、
うん、はいはい、
なんか曖昧なものとか、
うん、
あの要領を得ないものみたいなものより、こう誰が見ても明確にこうだと分かるものの方が、うん、愛子さんは好きなんですかね。
そうかもしれない、そうかもしれない、うん、
それって何なんでしょうね。なんで好きなんですかね。っていうのも私は逆だからですね。
ああ、そうかそうか。
はい、
いや、私以前はね、この曖昧な人間だったんですよ。
あ、そうなんですね。
自分で言うんですけど、
はいはいはい、
はっきりしない人だった。
へえ。
白黒させたくなかったというか、
はあ、
ごまかせるじゃないですか。
はいはいはい。
うんうんうん。なんか、
ね、うん、なんかまた、うん、私の話で恐縮なんですけど、私は全く逆で、
うん、
むちゃくちゃその数学脳だった ったんですよ、学生の時から、はいはい、就職してちょっとするまで、うん、
はい、
でもなんかそういう白黒思考が嫌だなと思って、
あ、
努力して曖昧な人間になろうとしてるような気がします
なるほど、うん、
きっとあれですよね、なんか愛子さんだったらその白黒させたくない、うん、ごまかせると思ってた自分ではうまくいかないことがなんかあったんですよね。
そうです、
きっとね。
そうですね、
うん、はい、やっぱり今の自分の方がなんか好きだなっていうか、いいなって感覚ですか？
そうですね、以前はその周りに合わせてきたなと思ってるんですね、
うんうん、
自分じゃ決められないから、
はいはい、
なんか周りの意見に従った方が、ね、楽だったんですよ、
はい、
なんですけど、
うん、
それって自分がないじゃないですか、
うんうん、
自分の意思がないというか自分の意見がないので、
うん、
なんか自分らしくないというかね、
うん、
本当はこうしたいんだけど自信もないし勇気もないから、うん、とりあえず周りに合わせようみたいな感じで生きてきたので、なんか私じゃないみたいなね、
あ、
感じなんですけど、
はい、
今はねもう誰にも指図されたくないっていう感じで、なんかね今が一番なんか自分らしいなって思うようになりましたね、
うん、どんな自分は自分らしいって思えるんですか？
なんか周りに遠慮せずにやりたいことをやってるっていうのが自分らしいなって思います。
それってそのライダースのキーホルダーを作られたりするのもその一つなんですか？
そうですね。
いつぐらいからこういったなんて言うんでしょう、私あんまりよく知らない世界なので言い方が合ってるのか分かんないですけど、うん、作家活動っていう言い方で合ってますか？
あ、はいはい
はい、いつ頃から？
そうですね、
はい、
うーん、5年ぐらい前からですね、そのネットで販売を始めたんですけど、
はいはい、
うん、でも、
うん、
まあ、約2年前にそのブランド名を、ね、アイコスタイルに、まあ、ちょっと改名したというかね、
はい
はい、そこからちょっとね切り替わったというか、
はい、
私の作家人生がね、なんか思いっきりなんかねその手放したんですよね。
手放した、
はい、今までねその背負ってきたというかね、
うん、
ものをよいしょってね下ろしたんですよ。
下ろすときによいしょって面白い
そうですね。
へえ。
それでもうなんかね、私はね、もう私がやりたいことに自分のためにエネルギー使いたいってね、
うん、
思って、うん、
あ、
そこからね、うん、なんていうの、作風が変わったというか。入れ替わった感じですね。覚悟が 決まったみたいなね、うんうん、そんな感じですね。2年前からね。
2年前から。
はい、
それって愛子さんが意図した変化なんですか？それとも何かに影響されて自然と変わっていった？
意図してかもしれないですね。
いやー、それはすごいですね。もう荷物を下ろすわって、
うん、こうなりたいってやっぱり密かにずっと思っていて、うん、そうですね。
はあ、
うん、
そっかそっか。じゃあ ずっともうこの荷物を下ろしたいなって思ってたんですね。重いなって。
そうですね、いつ下ろそうってね。
もうちょっと聞いてみたいんですけど、今だっていうのは何かありました？今下ろすタイミングだみたいなのがあったんですか？
でもその瞬間っていうのがあって、
はい、
ある方にその先生術というかね、
はい、
の、まあ、私のホロスコープをね見ていただいたんですね。
はい、
でそのセッションが終わった後にですね、
はい、
下ろしましたね。
それは、うん、そのセッションの中で、
うん、
今ですよみたいなことを言ってもらえたということなんですか？
今ですよは、でも、まあ、それに近いようなね、
も
う十分でしょっていうね。
すごいですね。先生術でそんなことまで結構踏み込まれるんですね。
いや、すごいですよ。人生変えますよ。
あ、人生変わるな。そうなんですか。
だから多分自分一人では下ろせなかったと思いますね。やっぱり客観的にね、私のことを見てくれて、
はい、
先生術ってとか、そのホロスコープって、その私自身の、
うん、
なんですかね、生まれ持ったというかね、
うん、
そういうものを見てもらえるんですよね。なんかそういう私ってこういう人間なんだっていうのを、
うん、
改めて見てもらって、やっぱり私ってちっちゃい頃から、なんていうんですかね、私は私っていうね性格なんですって。
あ、
私がね、
小さい頃から、
もう生まれた時からね、そういう、だから、誰かに合わすとかね、もうそういうのはね、なんていうの、そもそもね、向いてないというかね、
愛子さんにとって私が私であることっていうのはすごい大事なことなんですね。
いやでもそれ皆さんそうだと思うんですけどね。
それはそのホロスコープで言われるまでも、
うん、
ご自身でこう気づいていたというか、なんとなく分かっていたことだったりしたんですか？
まあでも言われるまではね、分からなかったですね。
ああ、そうなんですね。
なんか一生周りの人に合わせてね、なんか誰かを支えて生きていくんだって思ってましたね。
そうなんですね。
なんかそれが向いてるって自分で思ってましたね。
あ、向いてるって思ってたんですね。
でも今はなんかね、周りに支えられたいって思いますね。
支えられたい。180度。
そうですね。
いやーすごいなー。なんか聞いてて思うのは、その占星術の方がすごいのもあるのかもしれないけど、言われた瞬間に愛子さんのスイッチがこうパーンと切り替わるみたいな、それってご自分で決断されたことじゃないですか。
まあそうですね、そうですね。
ねえ、それがすごいですよね。
私その時にもう大号泣したんですよ。
はい。
なんかそのね、やっとその荷物が下ろせるってね。
どんぐらい重かったんですか、その荷物は。
いやー重すぎましたね。何トンっていうぐらいで。
それ背中に背負ってたんですか。
もう背中どころかね、もう覆いかぶさってましたね。
あ、そうなんだ。
うん、
背負って歩いてた感じなんですか。
そうですね。
めっちゃ足腰鍛えられてましたね。
そうですよ、そうですよ。面白いですね、そのね、表現ね。
いや、下ろしてみて、なんか
でも最高ですね。身軽ですね。どこへでも行っちゃいますね。
そうですよね。
穴が開いたみたい。
ねえ、うん、何トンっていうのが乗っかってたわけだから。
そうですよ。
いやー、でも潰れなくてよかったですね。
いや、本当ですよ。
いや、それはなんか、自分を褒めてあげたいですよね。この。
いや、本当ですね。
ねえ。だから、いや、すごい聞いてて思うのは、そんだけこうね、愛子さんにとってはあまりいいことではなかったのかもしれないですけど、その重い荷物を背負うっていうのは、その鍛えられた足腰が、あの今の瞬発力を生み出してんじゃないかなと。
いや、その視点面白い。
思いますけどね。
初めて言われましたそれ。
そうですか。
いや、面白いですね。
ねえ。
いや、いいこともあったんだと思ってね。
いや、だって悪いことばっかりだったらね、辛すぎますよね。きっと鍛えてたんですよ、知らず知らずのうちに。
あ、その、今からいろんなとこ行けるように、そのための修行だったんですね。
かもしんないですよ。
修行というか、だから今いろんなところに行けるんだ。
そう、だって尋常じゃないフットワークじゃないですか、最初に。
そうですね。そうですね。
やらずにはいられないとか、ね。
いや、面白い。ゆうこさん面白い。
ありがとうございます。いや、でもこれ聞いてる人みんなそう思ったと思いますよ。
私だけが気づいてなかったって。
いやいや、だってそれはもう愛子さん必死で背負ってるわけだから、もう潰れかけてる中でそんな自分のこと見れないじゃないですか。
あ、確かに確かに、
ね。いや、すごいな、 もうすごい鍛え上げられてるんですよ、きっと。
そうですね、もうマッチョですね。
ちなみにその荷物はその後どうなったんですか？
ですね、そのね、荷物の、主がいるんですけど。
あ、そうなんですね。
その主っていうのはね、母親なんですよ。なんですけど、めちゃくちゃ関係性が良くなったし、その母親とその父親の仲も良くなったんですよ。
それは一体何が起きたんでしょうね。
私が、もう多分生まれて初めてっていうぐらい、母親に対してですね、なんか言いたかったことを言えたんですね。ようやくその2年前ですよ。2年ちょっと前かな。
はい。
そこからやっぱり周りも変わりましたね。
どんな風に変わっていったんですか？
私にね、生まれて初めて言われたことだったので、何かにね、気づいたと思うんですよ。それはね、何っていうのは聞いてないんですけど、
その重い荷物っていうのは、何だったんでしょうかね。
そうですね、ある意味でも自分が乗せてたのかもしれないですよね。なんかその自分で、これをやってみたいとか、私はこうしたいっていうのを、ほぼ、言ってこなかったんですよね。今までの人生の中でね、なんか誰かに言われたことをやったり、誰かが決めたことをやったりしてたので、なんかその初めて自分で立ったみたいなね。その瞬間でもあったんですけど、荷物を下ろしたっていうのはね、ようやくなんか、覚悟ができたというかね。
そっか、じゃあ、あれなんすかね、なんか重い荷物と言われると、なんかすごく、なんか、いらないものとか邪魔なもの だったのかなみたいな風に思いますけど、でもあながちそうでもなくて、こうずっと愛子さんが、
そうですね、
ね、言いたくて言えなかったこととか、うん、やりたくてやれなかったことが、うんうん、なんか自分の重しになってたけど、うん、それをこう解き放ってみて自分から掴みに行くみたいなことに変えたみたいな。
いや、本当そうですね。
すごい素敵ですね。
ありがとうございます。
なんかなんとなくイメージとしては、その荷物がこう解き放たれて、うん、風船のようにこうふわふわ浮いてって、それをなんかマリオみたいな脚力の愛子さんが、うん、こう飛び跳ねながら掴みに行ってるイメージが湧きましたけど。
いやー、まさにそうですね。
いやー、それは。なんか素晴らしい人生ですね。
いや、今楽しいですね。
ねえ。これからまだやってみたいことがたくさん終わりなのかなと思いますけど。
ありますね。
もし言えることがあれば、どんなことやりたいとか教えてもらってもいいですか。
こと、
新しいこと
ですけど、うんうん、やったことないことをね、
うんうん
うん、もうすでにね、今月もそれを一つやるんですけどね。はい、
さすがですね。
あと来年もやるんですけどね。目白押しなんですけどね。
すごいですね。だって いっぱい詰まってたんですもんね。
そうですね。
すごいこう計画的にパッパパッパやっていかないと。
いや、そうですよ
ね。いや、いいですね。何年先まで見えてる感じですか？
でもまだね、うん、来年の夏ぐらいまでしか見えてないですね。
じゃあそれもなんかある意味楽しみというか、余白が広がっているという、
そうですね、
ことですね。
もう自分でもなんか来年どうなってるってわからないですからね。それぐらいなんか変わるんじゃないかなって自分で思ってるので。
いいですね。なんか自分自身を楽しめるっていいですよね。
あ、確かに
ね。
はい、
ちょっとどうなるかわかんないけどさーとか言いながら。
そうですね、ちょっと想像つかないんだけどみたいな。
ね
ー、来年どこにいるかわからないみたいなね。
めっちゃいいですよね、そういうの。なんか、まあ、どうなってるかはその時になってみないとわかんないかもしれないですけど、どうだったら、いやー、なんか私の人生しっかりやりきったなとか思えるんですかね。
ああ、どうなったら、やっぱり まあ体が衰えてね。
うん。
うん。もうこれ以上何もできないなっていう時に、
うん、
でもこれだけやってきたから後悔ないなって思えた時かですかね。
うん。
うん、なんかあれもやっておけばよかったとかっていうのじゃなくてね、
うん
うん、あこんだけやってきたんだからもういいよなって思えるよ瞬間ですかね。
それってなんかどんな風に感じるんですかね、愛子さん自身は。これだけやってきたの、これっていうのは。
ああそっかそっか。難しいですね。なんかもう私の名前をみんなが知ってるみたいな。
めっちゃいいですねそれ。
ちょっと、うん、あの人ねみたいなね。ですね。
ああ、なんか愛子さんらしいですよね。はっきりさ、ね、すっきり明確にみたいな。
へえ。面白いですね、優子さんその問いがね。
私ですか？
うん。
愛子さんが面白いんだと思いますよ。
そうですか。
すごくちょっと言い方悪いかもしれないですけど、すごく興味が湧いてくる方だなと思いながら。
あ、嬉しいですね、嬉しいですね。
なんかすごくいろいろ聞いちゃってるなと思ってます、自分自身も。
いやいやいや、私ね、ゆうこさんがその読書ラジオっていうことなんで、
はい、
あのインスタの方も見させてもらって、
はい、
で、あのやっぱり私もね本を読まなきゃいけないなと思ってですね。
本当ですか。
私本当読まないので、
うんうん
うんうん、そのね、ゆうこさんのその配信されてるのを聞くだけでもね、
うん、
そのまあね、予約されてくださっているので、
うん、
それでもいいんですけど、やっぱり私もね何か読もうと思って、
うん、
あのアマゾンでね、
うん、
あのラブレスと引き波をあのお気に入りに入れたんですね。
はい、行動されてますね。
はい、買ってはないんですけどね。
はい、
そしたらあのなんかね、たまたまね、その好きを言語化する技術っていう本がそのなんか関連のやつで流れてきて、
うん、
あなんかこれちょっと読んでみたいなと思って、
はい、
そしたらあのオーディブルに入ってたんですよ。
はい、
うん、なのでオーディブルをもう一回再契約しまして
、
今それをねあのなんとかねあの続けて聞いてるんですけど、まだねあの 終わってないんですけどね、
うんうんうん
うん、でもこれ優子さんがきっかけですよ。
あ、そうですか。ありがとうございます。
いえいえ。
いやでも愛子さんなんかもう自分自身が物語のような人だから。なんか
本当ですか。
うん、なみなみの小説ではなんかご満足されないんじゃないかなと思ったり。
いや面白いですね。
しますけど、
うん、
やっぱりこう結構ね、いろんな刺激も求められてると思うので、
うん、そうですね、
うん、またどんどん違う筋肉が鍛えられていくかもしれないです ね、 ですね、本読んじゃうと。
あ、そうですね。
ねえ、
うん、
いやなんか本当すごい物語を読ませていただいたような時間でした、
うん、嬉しいですね。
はい、どうでした今日話してみて。
いや私も本当事前準備とか何もねなく臨んだんですけど、
はい、
なんかその優子さんのその普通はねその問われないね問いをね、
あ
それになんかねちょっとなんかコーチングを受けてるような、ね、感じがしてなんかお話ししてるんですけどなんか自分にちょっと集中したというか。
ああ、そうですか。
いやあとねそのあれですよ、足腰をね、
うん、
鍛えてきたっていうのがねもう まさにねこれこのコラボしてね、
うん、
一番の収穫ですよ。
よかった。
いやこの視点はちょっと新しいと思って、なんかこれだと本当に私納得ですもん。すごいですよこの短い時間で。
そうですか。
うん、
気に入っていただけた感じですかね。じゃあ、
はい、もうちょっとこれいろんなところで使わせてもらおうかなと思って。楽しかったですね。
ありがとうございます。まあでもちょっとだけ、うん、種明かしじゃないですけど、まあ種も仕掛けもないんですけど、はい、まあ、足腰鍛えてきたっていうのは結構勇気がいりました。
あ、本当ですか。
うん、だってなぜならそのすごい荷物をこう背負ってることもその荷物を下ろすことも愛子さんにとってはすごい一大事だったと思うんですよね。
うん、
でその経験が、
うん、
転機になって今の愛子さんに変わっていかれたとは思うんですけど、うん、その出来事をこうご自身の中でどういうふうに受け止めているかがわからない中でこういう、そうそうそう、捉え方を伝えてみるのはもしかしたらちょっとこう、うん、まだ整理がついてなかった場合は、
うん、
まあ、違和感を感じてしまうかもしれないなという、
あ、なるほど、
うん、ある、うん、ある意味ちょっと賭けのような部分もあったんですけど、でも話してて愛子さんってそんななんかやわな人じゃないなきっとって。すごいフィジカルの人なんだろうなと思ったので。
いや私はもうねまさにそうだって思いましたね。
ああ、そうですか。
そう思ったら、
うん、
なんかその荷物背負ってきてよかったって思いましたね。
そういう自分も自分であると 受け止められるみたいな。
なんか、ついね否定しがちなんですけど、
そうですよね、
過去の自分をね、
うんうん、
なんかそれその一言でなんかだから今の私があるんだって思いましたね。
そうですか。
うん、救いの言葉でしたよ。
いやじゃあ思い切って言ってみてよかったです。
本当ですよ。もう言ってくださいよ。
いやなんか私も本当にドキドキしたんですよ今回。はい、今までコラボで話したこと話した方はみんなその普段からのコミュニケーションがあってなので、
はいはい、
初めましての人と、しかも、ね、自分再発見みたいなちょっと副題ついてるこのトーク
をちょっとハードルを、ね、上げちゃいましたね。
いえいえ、いやでもすっごい楽しかったです。あ、楽しいって言っていいのかあれなんですけど。
いやいやいやいや、嬉しいです。
いや本当に、うん。しかもそのラブレスと引き波をなんかお気に入りに入れたっていうのも、
いや買ってないっていうね。
いやいやいや、まあ、そこはあれなんですけど、この2冊を選ばれたっていうのもね。
うん、あ、そうなんですか。
はい。
ええー。
いやさすが。
本当ですか。適当に選んでんですけど。さすがって言われちゃいました。
いや、やっぱ直感力とか嗅覚みたいなものがやっぱあるんじゃないですかね。愛子さん
最近それは私も感じてるんですよ。嗅覚ちょっとうん鋭くなってきたなっていうね。
鋭いんだと思いますね。うん、いやなかなかヒリヒリした一筋縄ではいかない小説を選ばれたなと思って。
あ、そういうことなんですね。
はい、
さ
すがです。
ありがとうございます。
はい、読書は読みたい時に読みたい本を読んだり聞いたりするのが一番
そうですね、
いいのではないかと思うので、
うんうん、もう分かりました。
赴くままに。
そうですね。
ええ、はい、ということで1時間話してきましたが、
はいはい、あっという間でしたね。
あっという間でした、
うん、
いやなんかこれからの愛子さんの展開にすごく、
はい、
楽しみというか、もうドキドキしながら
興味持っていただけましたでしょうか。
はい、そして私愛子さんの名前をしっかり覚えましたので。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
はい、人生の終盤で、
はい、
覚えている一人にカウントしていただければと。
私も刻んでおきます。
ありがとうございます。もし気が向いたらまたこうやってお話できたら、はい、私としては嬉しいなと。
あ、もちろんです、もちろんです、もちろんです。いつでもお待ちしてます。
なんか本当お体には気をつけていただいて、すごくいろんなことをこれからも
そうですね
されていかれると思いますので。
そうですね、
はい、
はい、年齢も年齢なのでね。
はい、いやなんかこう先を切り開いていかれる頼もしい先輩のように勝手に思ってしまいました。
自称パイオニアなので。
パイオニアいいですね。
はい、
はい、ということでじゃあ今日はこの辺で終わりに、
はい
はいしたいと思います、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、今夜のゲストは愛子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。